と、まあ、というわけで、改めましてじゃないか。こんばんは、どうも、シーリンでございます。ということで、はい。一応ね、ライブ、やります。はい。一応ね、ライブね、ちょっと、開いちゃってまして、まあ、一応、ま、宣伝も兼ねてっていうとこもあったりと、わー、やっとまた。はい、誤作動だ。カメラが起動した。はい、ということで、ちょっと、ま、いろいろトラブりましたけれども。一応、ま、ね、宣伝が、まあ、宣伝も兼ねてっていう形でね、まあ、ライブ開いちゃってるんですけれども。はい。来週の土曜日の、夜の9時半から。ですね。まなゆみさんと、コラボライブさせていただきます。もうね、一週間切ってきまして、もうテーマね、何を話すかっていうと、まあ、言うと、僕のこの配信ではもう滅多に話さない、恋バナトークをやっていきますと。まあ、テーマがね、恋バナじゃ恋バナなんですけども、まあ、僕がまあ20代、まあちょっと Z 世代っていうところと、まあ今回ね、お話しするコラボ相手のまなゆみさんがまあちょうど昭和世代、ミレミアム世代とかにはなるんで、まあそれぞれの恋愛観の価値観であったりとか、結婚観とか、まあそういうね、ジェネレーションギャップみたいなね、お話ができたらなっていうので、結構盛り上がりそうな、トークテーマになりますので、まあ、そういうところでね、いろいろとお話ができたらなと思います。という感じで、コラボライブやりまーすっていうお知らせと、あとコメントの固定コメントですね。スタイフ感謝祭2025、今年もね、今も現在募集中ですと。で、一応、まあ、こちら下に、URL 貼らせてもらってるんですけど、まだね、募集されてまして、残り10人弱とか、まあ、10枠ぐらいあったかな。で、今、配信者さんを今探されてるという感じですので、一応ね、もし、ちょっとまだ出ようか迷われてる方も、ほんまに、あと10枠ちょっとなので、お早めに、申し込みください。はい、ということで、スタイフ感謝祭2025。まあ、テーマはね、スタイフを、まあ、言ったら大好きですよとか、まあ、感謝の気持ちを述べるみたいな感じだったりとか、 まあ、実際、まあ、声劇とか、まあ、あとは、何だっけな、ウクレレで弾き語りとか、まあ、そういうのも何でも構わないって形で、まあ、スタイフをちょっと盛り上げていこうぜ、みたいな、まあ、そういうイベントとなっておりますので、あと、気軽にね、全参加してもらえたらいいかなと思います。配信始めて間もない方とか、特にそういう方とかね、ぜひ出ていただいて、なんか認知度を上げていってもらえたらなと思いますので、ことのスタイフ感謝祭2025はですね、まだ参加者募集中ですので、まあ、もしね、興味ある方いたら、一緒に盛り上げていきましょうということで、まあ、のんびり雑談タイムということで、まあ、話していくんですけども、今日は私、この土日何してたかっていうと、特に何かしてたわけではないんですけども、今日はね、PayPay をちょっと本格的に使いたいなと思って、PayPay を設定して、そこから、スタバ行ってコーヒー買うと。まあ、自分ね、ここ最近、なんかコーヒー豆切れちゃって、いつもね、なんか朝とかコーヒー入れていくんですけど、まあ、豆が切れたっていうのと、あとは、なんだかんだ、これはちょっとお恥ずかしい話、トイレ、用がね、早いんだ、たす、なんか、なんていうかな。トイレにすぐ行きたくなっちゃうわけよ。わかるかな？冬場って、まあ、なんか寒いから、これはなんか僕もなんか、これ僕、まあ冬場とかめっちゃトイレ行く頻度めっちゃ高いんですよ。で、なんかそれがまあちょっと悩みで、なんかそういうなんか悩み話したら、冬場って寒くなるから筋肉が固まっちゃうんですって。だから、本当やったら膀胱に溜めれる、尿、まあ、おしっこの量が、まあ、ちょっと少なくなっちゃうみたいな。硬くなるから。そういうのもあって、まあ、ちょっとあんまりそういうトイレに駆け込む回数減らしたいなっていうのもあって、まあ、そういうのもあって、それで、まぁ、ちょっとコーヒーを朝を飲む控えてるっていう、まぁ、二つの理由があると。まぁ、単純に僕がコーヒー豆を買うのがめんどくさいっていうのと、あとはもうトイレにあんまり行きたくない、駆け込みたくないから、もう行かないみたいな。っていう理由で飲まないというのをしてるんですよ。そういう習慣が、まあ、続いちゃってて、まあ、やっぱりね、コーヒー飲みたいってなって、朝からちょっとコーヒーを干したくなっちゃって、まあ、ちょっとついついと、スターバーに寄って、コーヒーを買ったら、2杯目安くなりますよっていう話を聞いて、お、そうだな、PayPay ちょうど設定したし、じゃあ2杯目買いに行こうってなって、まず夜にスタバ寄って、コーヒー買ってきたと。で、今私の片手には、スタバで買ってきた、コーヒーですね、カフェラテカッコアーモンドミルクで割るというカフェラテを飲みながらやらせてもらっています。優雅です。あ、どうもこんばんは、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。初見さんかな。あー、流れちゃったね。はい、まあそんな感じでやらせてもらっておりまして、まあ僕は今日はアーモンドミルクのカフェラテを片手にやらせてもらっています。まあこの時間もまあせいなのかもしれないですけども、ちょっとね、ちょっと出入りが多い感じにはなってますけれども、最近の悩みというわけではないけれども、まあね、ちょっとここ2日3日ぐらい、 ちょっと暖かい日が続いてるなーって思って、結構過ごしやすくなったじゃないですか。先週まではね、大寒波だとか言って、まあ、大騒ぎになって、ゴリゴリにダウン着て、まあダウン着て、マフラー巻いて、っていうのがもうなんか、嘘のようになんか、あったかいなぁと思いながら、過ごしてるんですけど、ちょっとね、一個なしくじったんがね、昨日がね、まあ結構いい感じで晴れてたんでね、お洗濯すればよかったのをね、ちょっと洗濯し忘れるというね。で、今日は今日で雨降ってるというね、なんか残念な天気ですけれども。まあね、もう3月入ったからね、徐々にね、暖かくなるかなと思うんで、ちょっと春になればちょっとお出かけもしたいなとは思ってるんですよね。お出かけというかね、基本ね、僕、なんか一人でね、あんまり行動するのがね、好きじゃないんで、一人やったらね、もう絶対家こもっちゃうんですよね。まあちょっと春、まあちょっと暖かくなって、なったらなったで、ちょっとどっかお出かけしたいなと思ってて。まあそれで、まあ恋、まあ恋バナの話には繋がっちゃうんですけどもね。まあ、まあ、僕自身、恋活というか、婚活というか、まあちょっとマッチングアプリでせっせかとやってはいるんですけれども、私ね、マッチングアプリで、何人ぐらい、まあ3、まあ、いろんな方とやりとりさせてもらってて、でそのうちの、まあ、3人ぐらいと、まあ、LINE の交換して、LINE でまあやりとりしてたりするんですけど、なんかのタイミングでね、そう、ちょっと動物園行きたいなっていう話になったんですよ。僕が、まあ、愛してやまない動物が一個いて、で、それがね、ハシビロコウという、まあ、とてつもなくでかい鳥がいるんですよ。これがね、僕すごい好きで、見に行きたいなってなってるんですよ。過去にね、一回行ったことあるんですよね。ハシビロコウを見に行くがために、一回行ったんですよ。まあ、一回行ったって言っても、僕、その時はね、まあ、仕事で、まあ、行ったんで、ゆっくり見れなかったんですよ。僕のね、ラジオとかチャンネルね、長年でいうか、まあ、これ、2、3年ぐらいしか経ってないんでね、まあ、去年ぐらいからね、聞いてらっしゃる方とかやったら、なんとなく知ってる方もいるんですけど、まあ、僕、前職がまあ、子供関係の仕事をずっとしとって、あ、どうもこんばんは、ありがとうございます。よかったらゆっくりしていってください。ということで、テーマはね、このまあ、3月入って暖かくなってきましたよね、ということで、まあ、春、まあ、ないし、まあ、どっかお出かけ行きたいとこありますかみたいな。そんな話をしてるわけですけども、私、動物園行きたいな、という話をしてるんですよ。何の話やねんと。まあ、僕、好きな動物がね、ハシビロコウという、まあ、でかい鳥がいるんですけど、知っていらっしゃる方とかは多分いるかもしれないですけども、知らない方がいる方のために、まあ、簡単に説明すると、でかい鳥というと、とりあえず、灰色で動かない鳥というので有名かなと。で、もう一個付け足すとしたら、あいつ、ペリカンの仲間だそうですっていうような、まあ、大きい鳥がいるんですけど、だからそいつがすっごい好きで、僕。まあ、ないな、きっかけは、まあ、きっかけがね、白熊カフェという、まあ、ほのぼの系のアニメとを見てた時に出てきたんですね、その、ハシビロコウという鳥が。なんかそういうなんか謎のキャラクター性っていうのが、まあ好きに、なんか、興味惹かれて、なんか、これなんだろう。 全国にいるハシビロコウファンには申し訳ないんですけども、僕のその性格とそのハシビロコウの性格が似てるなと思って、密かに、なんだろう、愛着を持ってると。そういう、経緯があって、ちょっとハシビロコウが好きですと、好きになったんですね。けど、見に行きたいなっていうのは、ちょっとそのマッチングアプリで知り合った女の子と、ちょっと話にはなって、でも過去に僕一回見に行ったことあるんですよ。で、けどその時は僕自身仕事で行ってたんで、ゆっくり見れなかったんですよ。で、僕昔子供関係のお仕事ずっとしとって、で、その時に、一回連れて行ったんですけど、ゆっくり見る時間がほんまになく、なかったっていうのと、あとは、ね、なかなかそう、なんか、それと、あとは、結構僕自身、結構人見知りで、友達は少ないんで、お恥ずかしい話、友達いないんで、どうしても、なかなかそういう行く機会がなかったっていうので、なんやかんやで、時間が経って、見に行きたいなーっていう思いはあるけれども、一緒に行く人いないしなーみたいな感じで、ね、時間が経って今に至るみたいな、そんな感じですけども、このね、春先の動物園とかってね、全然ありやだなと思ってて、この時期ってね、ベビーラッシュとかで、赤ちゃんが見れたりとかね、全然するかなと思うんで、特に牧場とかで。牧場とかも、本当にそういう見れる時期ではあるんで、ぜひ、なんか僕が勧めてるのもどうかわからんけど、なんかそういうね、なんか見に行けたらなーとか思ってたりしておりますと。どうもありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。もしよければゆっくりしてってくださいっていうことで、なんか動物園なんか行きたいなーっていう話をしてたりとか、うんぬんかんぬんしてますが、もしよければ、ね、春とかも、3月とかってなってきて、暖かくなってくるんで、祝日もあるしと、なんかそういう、なんかどっか行きたい場所とかありますかみたいな、そんな話しておりますと。あとはね、3月後半ぐらいになってきてね、なんか、桜がちらほら咲き出すから、お花見とかもいいなーとか思ったりするけど。やがれちまったじゃないの。桜もね、ちょこちょこと咲き出すから、お花見もいいなーとか、そんな話とかしながらね、なんか、今、やりとりしてることを、なんかそういうどっか行きたいなーみたいな話をしておりますと。運が良ければ、私がするとデートが、デート行こうよとか、行きまーすってなったりとか、運が良ければ、リアルデート配信、するかもしれませんみたいな。そんな感じですけれども、これは密かに僕が憧れてることになるんですけど、なんかそういうカップル配信とか全然いいなっていう、これ密かに思ってることです。カップル配信したいなっていう。これ次、言ったら明日の収録で僕話そうかなと思う内容なんですけど、僕最近、そういうカップル配信の動画すごい見るのが好きで、このとったびさんっていう、とったびチャンネルっていうカップル系の YouTuber、カップル系っていうか新婚の、YouTuber さんがやってるチャンネルが一個あって、僕それ、ショート動画とかで見てて、なんか面白そうやなっていうのが見出したきっかけで、最近見てるんですよ。コンセプトが、とったびとは、ね、略し、なんか、ね、えっと、とって、 え、撮って、なんか、笑って、なんか、旅しようぜ、みたいなコンセプトの、そういう、なんか、YouTuber さん、まあ、カップルがいらっしゃって、まあ、実際、まあ、日常、まあ、ほのぼのとしたものもあるんだけど、メインが、旅行をするようなチャンネルなんですよ。例えば、日本回るとか。で、結構、海外とすっごい飛ばれ、行かれてるんで、なんか、それこそ、香港行ったりとか、ヨーロッパ行ったりとか、なんかそうやって、なんかいろんなとこ旅するような YouTuber さんで、なんかそういうのなんか見てると、世界って広いなって改めて感じるとかもあるし、なんかそうやってなんか、いろんなとこ一緒に行けるっていうのもなんか楽しそうやなと思って、憧れちゃってますというような感じなんですけど、まあ、ネタバレになるからあんまり話さないんだけど、その話そうと思った内容が、まあ、ざっくり一言でまとめたら、偏見にとらわれるな、みたいな。っていう話で、海外旅行とか行ったことある人とかやったら、なんとなくわかるかもしれないんですけども、日本ってまだ空気もクリーンなとこも多いし、衛生管理とかきっちりしてるから、基本的になんだろう、食中毒とか、なんか感染症にはかかりにくいじゃないですか。で、まだヨーロッパとか、まだアメリカ、イギリスみたいな、まあ先進国とかやったらね、まあ衛生はきっちりしてるけど、まあなんだろう、水が合わないとか、食事が合わないとかって、まああったりするけど、特に海外とか行くと、やっぱり死活問題ってなって、まあ食べ物が合わないとか、食事とか、あとまあ水とかね、そういう問題も あるわけなんですけども、で、特にその中でも、インドって、比較的に、どの旅観光客でも、やっぱり食あたり、腹を下したりとかしやすかったりするらしいんですって、本当に。あとは、まあ治安が、まあ、あまり良くないとか。で、まあそういうとこで、まあ、うんぬんかんぬん、まあいろいろとあると、まあ、うんぬんかんぬんね、あるんですけど、もうそれが、まあその時に、なんか夫婦喧嘩になっちゃったみたいで、そこで出てきた話が、あ、そうよなって思って、ちょっとこれは話したいなと思ってるんで、まあ言ったらまあインドに、まあ言ったら夫婦喧嘩になったのが、まあインドに行くか行かないかっていう論争になっちゃって、大喧嘩になると。ここで出てきた話の内容が、まあ確かにそうやなって。これは納得するなと思ったんで、納得って思ったんで、ちょっとこれマジで話したいなと思ってるんで、どこかで、また、明日の収録とかで話そうかなと思って、またお楽しみにしていただけたらなと思いますと。まあ、ほんまにね、面白い。ほんまになんかそういう動画とか見るとね、やっぱり結婚っていいなって思っちゃうよね。結婚とか恋愛っていいなって。で、まあ、すごい感じるけど、なんか僕自身なんだろうな、結婚とか恋愛とか、まあ、意識はするけど、なんか自分がなんだろう、結婚してる姿とか、彼女とどっか行ってるとかっていうのが全然想像つかんくて、なんか、俺、うまいこといくんかなとかってね。確かてとかしか考えたことなかったんで。でも、まあ、なんかそういうの見るとね、やっぱり憧れちゃうというね。そういうのもあります、本当に。で、これ、まあ、最後にっていうか、まあ、30分くらい話してるんで、まあ、 ちょっとこの話題をで最後にしようかなと思うんやけど、ちょっとさっきの結婚のワードと、ちょっと、まあ、ちょっと似た部分あんねんけど、僕ね、兄弟三人いて、僕が一番上で、真ん中がま、社会人で、一番下が学生なんやけど、まあ、真ん中の妹がね、まあ、社会人、ちょうど3、4年目ぐらいで、で僕が、まあ、僕の後を継いで学校の教員をしてるんですよ。で、その妹が、まあ、去年の、まあ、12月か11月ぐらいやったかな。まあ、籍を入れてるんですね。まあ、おー、おめでとう、と。で、まあ、おめでとうってなんねんけど、その妹がね、まあ、まあ、もう籍入れてるってことは、まあ、要するにもう結婚して、まあ、言ったら、まあ、家庭を持ってるわけじゃないですか。で、引っ越しをしてるんですよ。だけど、俺に一本もそんな連絡が来ないと、知らねえと。いや、まあ、知らねえことが、まあ、多すぎるという話ないけど、まあ、おめでとうで、まあ、おめでたいけど、けど、なんだろう、なんて言うかな。いや、そういう連絡入れろよ、という話、まあ話ないけど。まあ別に、まあ席入れた、まあ席入れたとか、まあ席入れたとか、引っ越したとか、まあ、まあそうなんだって、まあ後から知るんですよ、僕。せめて、早めに、なんか、そういう話してくれよって。言いたくなるし。で、まあ一番、なんか、びっくりしてんのが、妹はまあ実は今年の、まあ秋ぐらいに挙式するんですね。まあ言うたら式挙げるんですよ。さあ、クエスチョン、このクエスチョンというか、まあ皆さんも予想つくと思うんですけど、これ実は僕知らされてないんですよ。今日、まあ、ちょっとまたま実家に寄ることがあったんで、まあ、実家に寄った時に初めて知ったんですよ。まあ、たわいない、まあ、親と、まあ、たわいない話をしちゃった時に、偶然、親から、妹式あげるよ、やりで。って。初耳なんですけど。あ、ゆまさんお疲れ様です。こんばんは。ありがとうございます。今、何を話してるかというと、昨日、そっか、昨日、ペラさんとかでお話ししたんだろうか。妹、実は席入れたんですっていう、まあ、トークなんですけど、まあ、そういう、妹、まあ、結婚しましたという話なんやけど、追加で言うと、まあ、今年の秋ぐらいに式を挙げると。まあ結婚式を挙げるんですよ。で、それを、いつするかとかも、全然知らんかったんですよ、僕実は。で、今日実家に寄った時に、初めて知って、えって、連絡してこいよって。いつじゃあ、それも、言う機会、あったんですよ、実は。なんか式挙げること自体、なんか、親に言ったのが、まあなんか1ヶ月ぐらい前、3週間ぐらい前とかやったかな。で、ちょうどまあ2週間前ぐらいに、ちょっとまあたまたま妹にもちろん用事があって、で、僕はまあその妹に、がまあ引っ越したこと自体、まあ引っ越したのは聞いてたけど、どこに引っ越したかも俺もよう知らんかったんで、で、だいたいこうなったりって言われたから、とりあえず、その引っ越してきた新居に、寄って行ったんですよ。で、まあその時に、まあちょっともろもろ用事があったから、まあいろいろもろもろ渡したりとかして、で、そっから、ワーミーお疲れ。そう、だけど、もろもろ渡した時に、その時に言ってくれたら、まあ、そもそもその一瞬、まあその前にもうその前からだいぶ分かってたから、この時に式あげますよ、挙式あげますよって、結婚式するんですって、言ったらいいやんって、なんで言ってこうへんのって。 ていう、ちょっと謎が呼ばれてまして。ワーミお疲れ、こんばんは。ありがとうございます。今、まあ。俺呼びたくない。俺なんもしてへんし、って。いや、肉親だよ。呼びたくないんだよって。裏話言うと、妹夫婦自体、僕、まあ、ちょいと目、まあ、思い当たる節言うとしたら、妹夫婦に僕、ね、ちょびっとご迷惑をおかけしてるんですよ。で、それが、会社で、1月か、1月のほんま後半ぐらいとかに、新年会プラスアルファ、なんか、ちょっと新人が入ってきたんで、歓迎会しようみたいな、そういうイベントがあって、で、まあ、居酒屋予約して、まあ、とりあえず、まあ、居酒屋で、まあ、やったんですよ。で、僕、その時、なんだろう。なんか、いろいろ、まあ、その時も僕も、なんか、いろいろ悩んどって、で、さっきの力借りて、とりあえず、なんか話したいこと話すみたいな。だから酒飲むとさ、みんな陽気になるやん。ウェーイみたいな。で、そのちょっと酒の力借りて、ちょっとなんか、悩みというか、ちょっとした愚痴をちょっとボロッと言おうかなと思ったんですけど、なんか、わからんけど、年のせいかわからんけど、酒弱くなってたんですよ。もうほんまに皆さんびっくりするぐらい僕、下戸なんでね。まず、ジョッキでビールいっぱい飲みますと。で、とりあえず、まだ俺いけるわと思って。で、まあ、その時点で顔が真っ赤になってんのよ。で、周りに、まあ僕の周りに座ってるともう結構赤いですねって言われて、あ、僕まあいつもそんな感じなんでって。まあ、まだいけると思って、2杯目頼んで、なんかカクテルかなんかに僕2杯目なんか頼んで、で、席に届いたらいいんですけど、まぁ、ちょっと半分ぐらいま飲んで、まぁ、ちょっと、まぁ、少し酔いが回ってきてるから、ちょっと、まぁ、トイレ行こう思って。トイレに行ったのいいんですけど、一気に酔いが回ってきて、でそっから、あ、やばってなって立てなくなって、このまま、僕、お恥ずかしい話、救急車呼ぶと。はいはい。人生で初めて救急車乗りましたと。っていう、ちょっと初めて救急車乗った記念日にはなってしまったんですけど、そう、ワーミーいいよな。ワーミーすごいよなと思う、本当に。ワーミーだっていつもね、陽気だもん。救急車の時はルンルンで乗らないです。いや、これは、ルンルンで乗れなかった、マジで言うけど。だいぶ心配されて、みたいな。いや、しかもね、新人の歓迎会やのに、みたいな。ワーミーも経験者。間違いない。あ、そっか、ワーミー、そうやそうや、経験者だ。あ、そうやね。だいぶ心配されて、あ、はい、お待たせ、そうそう、事故ったやつね。そうそうそう、先生言ってたな。で、会社の、とりあえずなんか新人歓迎会のに、なんかもう迷惑けど、ほんま申し訳ないってなって。だって、まあ、とりあえず、まあ、病院に運ばれて、なんかもう、僕もなんかその時倒れた時の記憶とか全然覚えてなくて、とりあえずなんか酔いが回ってきて、あ、いや、まずいなってなって、立てんくなって、なんか結構、なんか、ドテンドテンってなんか、こけ取ったっていうのを覚えとって。いや、ほんまに断片的にしか記憶残ってなくて。で、まあ、その時もなんか、結構勢いよくこけてたってのも、僕も全然知らん、もう忘れとって。で、まあ、ちょっとまずいからとりあえず病院行きましょう、みたいな病院に行って、特に異常はなかったと。で、その時に、ちょっと妹夫婦にちょっとご迷惑をかけでしたと。とりあえず、なんか、迎えに来てもらったと。ちょっと親が、まあ、ちょっと、 運転が自信ないんでというのもあったんで、まあ、その時にはまあご迷惑かけたから、ああまあちょっとこの時にちょっと迷惑かけたからこの人大丈夫なんか言ったら、まあ大人として大丈夫かなっていうのを思われたかなとかってちょっと思ったけど、肉親だよ、結婚式の日ぐらい言えよと。別に何時からとか別になんか時間とかもその後ではいいけど、この日にやるからちょっと開けといてぐらい言ってよと。っていう、兄貴の、ちょっと、愚痴です。なんでその大事なことを言ってこないだろうっていう。2017年1月3日は、休憩車に乗った記念日。めっちゃ気まずいやん。めっちゃ気まずいやん。今と結婚してちょっと待ったーって。気まずいわ。いや、そんなコントする度胸ないね。結婚式の余興で、悲壮感を歌うぐらいしかできへんで。まあ、で言っても僕もそんな人前でね、なんか派手なことはできるようなタイプではないんで。ちょっと待ったって。俺はそれはできひんで、ほんとに。コードギアスとかわかるかな、皆さん。この前大学友達の結婚式で、新婦の知り合いが演奏してたから。あれは、俺も歌っていいって言ったら、まあこれは盛り上がるっしょ。まあみんなお高いでね、盛り上がる、絶対盛り上がるからね。いいね。新婦から私たちの式私たちの式壊そうとしないでって言われた。ちょっとこれ失礼よね。いや、もう多分ね、それをし、いやね、その、絶対に、俺、それやって言った瞬間多分、周りから多分ドン引きされるね、あ、式壊そうとするなと。あの人良くないわ、間違いないわね。普通にコードギアスのルルーシュ、が、まあ、なんかそういうシーンがあるんですよ。なんか結構、なんかそういう政略結婚をしようとしてるところに、ルルーシュたちが入り込むという、で、そういうシーンがあるんですけど、なんかそのシーンを再現しろうかと思ったけど、無理ですね。無理ですね。親から多分、こっぴどく怒られると思いますと。もし、そのシーンがどこかと気になる方いらっしゃいましたら、コードギアス反逆のルルーシュ R2 を見ていただくださいと出てきますので、ねえ、あの人よくないわね。まあそんな感じですね。さあ、まあね、私も多分近々マッチングアプリでマッチングアプリで知り合った人たちが、まあ、3人ぐらいいらっしゃって、多分まあ、うち2人ぐらいとは多分なんかどっか出かけようみたいな話になってるんで、ちょっとリアルでガチで、お出かけしてきたお出かけ振り返りレビューをまたやろうかなと思いますので。 まあ一人がね、実は、ちょうど、今の自宅から、だいたい1時間ぐらい離れたところに住んでるんですけど、車で1時間ぐらいかな。に離れたところに住んでて、まあその中間地点が僕の地元みたいな感じの人がいらっしゃって、なんか、ちょっと面白そうだったっていうので、一緒にどっか行けたらなと思ってたりしてますし、もう一人はもう一人で、なんかわからんけど、ハシビロコの話でまあ盛り上がって、僕が一番大好きな動物がハシビロコでして、ちょっとハシビロコ見に行こうぜという話となっておりますと。またどっかでハシビロコの魅力を、まあ、10分ぐらいで語るみたいな、そんな時間をまた設けようと思いますので、まあ、もしお時間が合えば、また聞いてもらえたらなと思います。ああ、ハシビロコねって。そう、ハシビロコよ。あの、でかい鳥よ。グレーの。俺最近知ったけど、あの、ハシビロコってね、あとペリカンの仲間だから、ペリカンの仲間ですよ。なんでゴキブリなゴキブリ好きっていう人が、まあ珍しいな。もうゴキブリ来たらもう多分スリッパ二刀流で多分叩き倒す自信しかないんで。あの、スリッパ二刀流二本ぐらいで一緒に構えて、あちゃちゃちゃちゃちゃちゃって。え、これ、ガチで言ってる？ワーミーシー。ゴキブリが超好き。マジで？え、普通、結構みんな、キャーっていうレベルだよね。ゴキブリって。なんか、たまに、トカゲの、トカゲとかカメレオンとか育ててる人が、養殖で飼うとかやったら、たまにいたりするけど。そうやな。うちの会社の同僚の子が、爬虫類にハマってるという、のも話を聞いて。あの、ヘビとかトカゲとか触れるのすごいなって思ってて。まだトカゲとかならね、まだなんとか、やけど、ヘビを触れるのすごいなと思ってさ。爬虫類に、爬虫類ね、可愛いのでいるじゃないですか。カメレオンとか、太顎ヒゲトカゲやったかな、忘れたけど、あれもあれで可愛いのもいたりするけど、え、すごいね。ヘビは小学生の時に動物園で首に巻いたって。すごいな。ヘビをさ、首に巻くってさ、えたしいなんだろう、指名殺されるんちゃうみたいな感じで、結構怖かったりするよね、僕。あとやっぱりさ、牙があるからさ、蛇って。噛まれた時、痛そうとかってね。そういうのもあるから、怖いなっていう印象しかないけど。その時は、その時よね、確かに。その時は、本当に。噛まれた時、そういうのもあるから、ね、それがそれと、あとなんだろう。体験を、経験を、語れるっていうのもかっこいいよね。噛まれた時の、噛まれたこと、あるようで語れるし、いいエピソード生まれたラッキー、間違いない、トークテーマにはなるね、ほんまに。 あれと、まあ、ほんまにまさにね、女性専用車両で帰るからまたねって言われた時のあの経験と同じように、笑い事のようにして語れるというのもね、まあ、かっこいいよね。そう。ハシビロコを見に行きたいなってなったのも、その子の時も、たまたまなんか、そっかな、そこいいよね、みたいな話になって、行こうぜっていう話に一回なったんですよ。実は。これ裏話言うと。その子とのデート、確かな、2、3回ぐらいリスケしたんですよ、実は。これ、裏話言うと。一回目は、なんか単純に、その日、ちょっと買って、家の用事でちょっと行けなくなったからリスケしてほしいっていうのがあって、まあ、それはもう仕方ないなってなって、まあそっからちょっと時間が、まあちょっと時間が、まあ1ヶ月、2ヶ月ぐらい経つんやけど、2回目は、まあもう完全になんか、もう向こうが、まあ向こうがもう、そのデートの前日に次回止まらない、これ BGM 流したいな、これドラゴンボールとかのその辺のなんか BGM 流したいな、あっあら三角みたいな感じでそう、あサザエさんの BGM でさ、タラオです。はい、デートがリスケになってしまいまして、またリスケされそうです。次回、カツオ彼女からデートの日をリスケしまくり、止まらないエンドレスリスケみたいな感じで、ちょっとごめん全然まとまってないけど、なんかちょっとそういうなんか BGM 流したいね。そう、まとまらないエンドレスリスケみたいな。まあ、一回目は、もうほんと家の事情。二回目は、単純にその子が前日に友達飲みに行って、で、そっからなんだろう、なんか飲みすぎて、二日酔いになって、ちょっとごめん、無理みたいな感じになって、体調不良みたいな。もう完全にこっちのこと忘れてるよ、みたいな。そういうのになって、三回目でやっと、まあ、行けた、みたいな。感じなんですよ。まあ、3回目言っても、行き先ちょっと変わったんですけど、まあそんな感じで、なんか3回目は、3回目にやって、やっとデート行けた。そんで、まあその時は、御朱印もらいに行こうぜ、みたいになって、そっからなんか時間めっちゃ余ったしな、なって、もし、神戸にね、もしまた行く用事があれば、また、ね、行ってもらったらいいんですけど、北の偉人館っていうね、洋風のね、ちょっと建物が建ってるような観光スポットがあって、ここがね、まあ、良かったよと。まあ、結構ね、写真撮ったりとか、映えスポットも多かったりするんで、まあ、ぜひ、まあ、神戸に行くことがあればまた言ってもらったらいいんですけど、まあそこを回るというようなことをしてたんですけども、ちなみにね、これね、神戸に神戸にもし観光行くんであれば、うん、そうやね、移動の時間はちょっとたっぷり取ってた方がいいよっていうのを先言っとくんですけど、皆さん基本的になんか、三宮で降りたら、新幹線乗り換えすぐ行けるやろとかって結構思いがちやけど、新幹線の新神戸の駅と三宮の駅ってめっちゃ離れてるんですよ、実は。残念なことに。なので、観光がね、結構回りにくかったりするんで、ちょっと移動の時間をたっぷりめにとってた方がいいよと。 お、これはサザエさん風に言わなきゃいけない。長いな。噛む自信しかないで。さーて、来週のチェンチェイは、ワーミーです。チェンチェイが女性と遊びに行くと言ったら、こっそり後をつけてたら、そこに新たな、チェンチェイの、祖母登場。そしてそのままホテルへ。この後どうなっちゃうの？っていう感じで。なかなか怖いな。なかなか怖いな。うん、まあね、ちなみに多分、その一人やりとりしてる子とかは、一人やりとりしてる子と、まあもしね、今度行くことがあったら、多分ね、で、なんか初回のデートで、多分、手作りイベントを作ってくるかもしれないという、ちょっと嬉しいことがあるかも。まあ、さすがに一回それはないかなとは思ってるけど。なんか結構、なんかその固定距離してるときに、苦手なものありますかって結構聞かれたから。じゃあ、手作りメイトだけど。おもろいな。それはそれでおもろいな。手作りメイトだけ食べに行くのもね。なかなか失礼やな。行き先どうし、まだほとんど考えてないけど。地元の隅から隅までって言われるけど、まあ地元ものこともある程度、まあ、その子が住んでるのが自分の家、住んで家から、まあ、1時間ぐらい、車で1時間ぐらい離れたとこなんやけど、まあ中間地点がまあ自分の地元内なんで、自分の地元のどっかでね、ぶらりぶらりと、まあどっかで行けたらなと思うけど、これと言ってなんだろうな、そういう、とかないよねとまあ自分が住んでるとあたりとかやったらなんかちょっと隠れ家的になんかスポット、まあ、こういうとこがあるみたいなの知ってるからここ行こうとかって提案はしやすいけどどこ行こうってなってる今ちょびっと言うとまあ、そんなこんなで、まあ、進展があれば、お話、また、報告しようかなと思います。はい、まあ、ということでね、まあ、明日も朝早いんで、また寝よう、まあ、寝る準備しようかなと思います。ということで、ワーミーも最後までありがとうございます。そして、ヒューマさん、そして、来ていただいた皆様ありがとうございます。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございます。で最後にね、お知らせと宣伝にはなってしまいますが、スタイフ感謝祭2025っていうイベントに、また私参加させていただきます。で、まだ申し込みの枠があと10枠ちょっとかな、まだ残ってるんで、また参加してみたいなとかがいましたら、またこちらの URL から、また、来ていただけたらと思います。で、それから、来週の土曜日、3月8日の、8日の日曜日か。まあ、8日やね。8日に、まなゆみさんという方と、コラボライブさせてもらいます。こちらがスタイフ愛好会っていう、主催するコラボライブのイベントになっておりまして、テーマがね、ミレミアム世代と Z 世代の、まあ、恋愛の価値観であったり、結婚観の、 まあ、そういうジェネレーションギャップについて語ろうぜみたいな、そんな企画となっておりますので、もしね、興味ある方いたら、私のこのチャンネルでやらせてもらいますので、また遊びに来ていただけましたら幸いです。というわけで、まあ、最後ね、スタイフ感謝祭のコマーシャルだけ流して終わろうかなと思います。
今まで